イカシア ATM レディオ、株式会社イカシア AI 代表の白根です。コモンズ投信株式会社井伊哲郎社長の講演の後半、最終の第3部をお届けいたします。3部では日本の株式市場、日本の産業で世界にて伸ばしている分野についてなど、井伊社長のお話が展開しています。ではコモンズ投信井伊哲郎社長の講演3部をお楽しみください。
それから日本の株式市場を少し長期で見るときに、日本の株の大株主は誰なんですかっていうのを見ることも非常に大事なところであります。これも東証のデータで1970年からのグラフが出てるんですけれども、単純にバブルのピークでありました1990年から昨年度末のところまでで見てるんですけれども、バブルのピークの頃は日本の株は誰が持ってたんですかっていうと、銀行と生命保険会社と損害保険会社が全体の3分の1から4割持ってました。じゃあこの時に銀行、生命保険会社なんで株持ってたんですかっていうとですね、営業協力をしてもらいたい。ですからメインバンクで大株主ですと。なので借り入れを力してくださいと。新しく入った社員含めて社員の給与振込口座はうちの銀行で開けてくださいと。で、生命保険会社は会社で入る保険はうちで入ってくださいと。それから従業員の個人の保険も生保レディが行きますのでうちから入ってくださいということですので、当時大株主から企業の経営者は何言われてたかっていうと、来年度はさらに営業協力お願いしますということですから、配当を増やしてくれですとか、ガバナンスを良くしてくれとか、あるいは社外取締役を入れてくれなんて一言も言われてないんですね。ただやはり高度成長期は政府、それから霞が関、それから企業、それから金融のこの鉄のトライアングルが一体となって、まさに戦後80年を振り返りますと、日本の一人頭 GDP がもう本当に世界最低まで下がったところからですね、日本を復活させないといけないというところを、こういった形で組んで復活をしましたので、決して悪いことじゃなかったんですけれども、その後ですね、バブルも崩壊しましたし、ドットコムバブルも崩壊してリーマンショックもあって、世界中で銀行の業界あるいは生命保険業界で何かショックがあったときに、金融機関が株を大量に持っていると、金融機関がその時ほど本当はお金回さないといけないんですけど、自分たちも非常にこう体力がなくなってしまうとお金回せなくなるので、株を持つのを少なくしましょうと、まあ、いうことは国際ルールで決まりましたので、今どんどん減っていってますから、もうじきゼロに近くなっていくと思います。で、一方誰が増えたんですかというと、外国人投資家が圧倒的に株の保有では増えています。1990年の頃は日本だけ株価がものすごく割高でした。企業の業績に比べて異常に割高でしたので、世界の投資家は世界基準で見ると割高な国の株買うはずがありませんでしたので、当時 5% ぐらいしか持ってないです。ちょうどこのタイミングから株式の先物取引とかオプション取引が始まりましたので、むしろこの時から空売りを始めるというようなことをして外国人投資家は儲けたりしていました。で、その後今日本の株も随分下がってきたという局面が長かったですから、今外国人の保有比率が3割です。売買でいうと7割ぐらいは外国人投資家になってます。じゃあ外国人投資家は今企業の経営者何言うんでしょうか。営業協力お願いしますって言うのかというと、これ言わないわけです。世界の企業に要求していることと同じことを言うわけですから、ちゃんと資本効率を考えた経営をしてくださいね。それからガバナンス良くしてくださいね。株主還元もちゃんとやってくださいね。というようなことを言われますので、簡単に言いますと、グローバルスタンダードの要求を受けるようになったということがあります。さてこれからどうなるのかということですけれども、外国人投資家が日本の株を過半数持ちますという時代が来るのかというと、これはちょっとないと思います。それはなぜかと言いますと、先ほどお話ししました、日本の GDP が世界の中で今 5% 切ってますから、世界の投資家がものすごく日本株を買うかというと、もっと他に投資がしたいところがたくさんあるわけですので、ものすごく増えるということはないと思いますので、微増かなというふうに個人的に思っています。じゃあこれからどういった投資家がメインになるのかというと、実は個人投資家が直接あるいは 我々のような投資信託を通じてこれから増えてくるということになるかなと思います。今銀行と保険会社が政策で持ってた株をどんどん売りに行ってます。で、企業側からするとこれを変な外国人とか変なアクティビストに買ってもらったら会社が偉いことになるということなので、できたら個人の投資家に非課税で長く保有してもらいたいということになってきています。じゃあ個人投資家から見て株主から見て今日本の企業魅力化出てきているのかということですけれども、株主還元だけ見てみますと、2013年度ですから、まあ、10年ちょっと前ですが、配当金の総額は7兆から8兆円ぐらいでした。今20兆円出るんです、配当金が。ということで言うと、もし仮に皆さんの中で株を保有しててその後買い増しもしてないんだけれども、そこの企業からもらえる配当金はどうでしょうか。おそらく倍ぐらいにはなってるかなと思います。で、実は10年前は日本の企業は儲かったうちの配当金は 25% ぐらい払ってましたので、配当成功は 25% でした。アメリカの S&P500 は配当成功は 35% でした。ですから、株主からすると企業が儲かったらアメリカの株買ってると分け前が 35% ぐらいある、日本の株買ってると 25% ぐらいだと、まあ、言うとそれはアメリカの株の方がいいよねということにもなるわけですけれども、今20兆円まで出すとですね、配当成功も 35% ぐらいになってますから、 S&P500 は 35% から変わってませんので、全く遜色のないところまで来ています。それから自社株買いは10年前ほとんどありませんでしたけれども、これもほぼ20兆円ぐらいまで来ているということですから、自社株買いをすると簡単に言うと株数が減っていくわけですね。減っていきます。株数が減っていけば同じだけ利益が出てても一株あたりで見ると利益率上がるというように見られますので、それだけでも株が上がるというようなことになってきているということですから、日本の株式市場もようやく欧米並みの魅力が株主から見たら出てきているというところであります。それから、東証からはですね、これは名古屋の証券取引所も含めて日本の取引所は以前から50万円ぐらいで株主になれるようにしてくださいということを言ってたんですが、バブルのピークの頃は、このグラフも東証のグラフなんですけれども、棒グラフで赤色のところは50万円で買える企業の数の比率です。ですから、バブルの頃は50万円出しても株主になれなかったんです。買える株がほとんどなかったんです。が、今は、実は企業の上場している会社の 96% の企業は50万円で株主になれるようになってきました。ですから、これぐらい、個人の投資家にとってもですね、非常に買いやすくなっているということでありまして、トヨタあるいはパナック、東京エレクトロン、 NTT といった日本を代表する企業がどんどん株式を分割しているっていうのは、NISA で買える金額にどんどんこう合わせていってる。ですからこれからは個人投資家が企業に何を求めるのかということが企業にとってはすごく大事になってきますし、株主の個人の人たちの声が会社を動かすようにもなってくる時代に変わってきているというところであります。さて、すいません、我々のファンドの宣伝じゃないんですが、長期投資をするということでどんな企業を選んでいるのかというところを少しお話をしますと、我々30年目線で投資をするということを言っていますので、30年後の業績を予想するとか社会を予想するということではありませんで、30年という一つの世代を超えてでも輝くような企業を見つけて30社ぐらいに厳選した集中投資をするということをしています。収益力ですとか競争力、経営力、対応力、企業文化といったところを見るということを大事にしてまして、単純に言いますと儲かっている会社があったとします。で、そこが、うちの製品は世界トップシェアです。これはこれでものすごいことなんですけれども、我々の関心は世界トップシェアがずっと10年後も20年後も続くような仕組みができているのかどうか。ですから設備投資の、金額はどうやって誰が決めてるんですかから始まってですね、価値創造するのはあくまでも人ですから、どういう人材を新卒取ってるんですか、中途の人たちはどういう人たちを取ってるんですか、その後の教育はどうしてるんですか、あるいはそういった研究者の人たちにはちゃんとインセンティブ出してるんですか、 ノーベル賞を取っても全然ボーナス上がらないと、まあ、いうようなことが、まあ、過去あったりしたわけですけれども、まあ、それじゃ競争力出ないよねということで、そういったところに興味があると。で、経営力につきましても、カリスマ経営者がいらっしゃるともちろん魅力的なんですが、カリスマ経営者がバトンタッチしてもその魅力が失われないかどうかというような、次の経営者あるいは経営陣をしっかり育成されているようなことが取り組みができているのかどうか、それから対話力というのはあらゆるステークホルダーとどんなふうに向き合っているのか、で、いくらいい人材がいても企業文化が悪いと組織の力が発揮されませんので、企業理念がしっかりしていて、それが社員のもう本当に全社員にちゃんと浸透して組織力を上げるような企業理念、企業文化があるのかどうかといったところを大事にしています。これ出すともう、いや、大きい会社ばっかりじゃないかというような感じがあるかもしれませんが、まあ、比較的大きな会社に投資をしています。で、一つは、結果的にですけれども、海外での売上高比率が高いという企業が多く、ほとんどになっています。日本だけで成長が長く続くのかっていうと、なかなか厳しいところがありますので、もうグローバルに出ていって、グローバルに出ていっていきなり成功する企業なんか一つもありませんけれども、出ていって苦労をして、でも海外でもビジネスができるようになりましたといったような企業は長期で投資しやすい。で、それから海外の投資家が2割とか3割、それ以上株を持っているというような会社ばかりに、我々今のこのファンドでは投資をしています。一番いい投資はですね、今海外売上高比率がちょこっとですと、で、外国人投資家もまだほとんど持ってませんという企業を見つけて、10年後に海外売上高比率が3割とか5割になってですね、で、外国人投資家が2割とか3割株を持っているということになると、おそらく株価普通に10倍超えていると思いますので、そんな会社をですね、皆さんの中からもぜひ出てきたらいいなと思っています。じゃあ、そんな投資をして日本の企業でリターンが出るのかというふうに思われるかもしれませんが、我々投資をした時の値段から高値までというちょっと美味しいどこ取りしてますけれども、半導体関連でいうとディスコとか東京エレクトロンが40倍になっています。今30社投資している中で7社は実は10倍以上になっていますので、これはまあ我々が目利きをしたというよりも、やっぱり頑張っている企業はですね、日本の中にも決して少なくないというふうに思っています。それから我々のこのファンドでは社会起業家を応援するということで、橋本先生にも来ていただいたりしましたけれども、毎年秋にですね、社会起業家のピッチをするというようなことをしていますので、ぜひ皆さんもご関心あればまた来ていただきたいと思います。それからもう一つのファンドでは長期で企業を見るんですけれども、5年ぐらい先に大きな変化を起こしそうだというような企業に投資をするというファンドもありました。これもファンドというよりもこの視点を皆さんにお伝えしたいんですけれども、日本は経済って大きな循環でいうと60年という循環があります。60年の循環ということは、最初の30年山を登っていって、後半の30年山下っていくわけですね。ということでいうと、直近で一番良かったのは1960年から1990年、日本の経済が駆け上がった時です。で、そこから1990年から2020年までは坂を降りてきたと、非常にデフレで苦しみました。で、2020年からもう一回日本は輝くんじゃないかということで、このファンドを作りました。歴史は繰り返さないんだけれども、韻を踏むと、マーク・トウェインさんの有名な言葉がありますが、ちょうど1960年代から70年にかけては、オリンピックと万博がありました。で、今回もオリパラと万博があります。万博、行かれた方は、すごいなと思われてるんじゃないかと思いますが、こういう大きなイベントがあると、必ず誰かが頑張ってます。必ず誰かが頑張ってますので、そういったところからいろんな目が出てくるというふうに思っています。そんな中で我々ずっと注目してきた産業が一つあります。コンテンツ産業です。世界で見ると、コンテンツ産業、実は石油化学ですとか半導体よりも実は産業規模大きいですね。で、日本の産業の中で輸出金額で見ると、鉄鋼にあまり変わらないぐらい、5兆円近く輸出をしている。半導体はもうちょっと大きいですけれども、日本を代表する実は産業になってきています。で、世界で最も稼いでるキャラクターの 累積収入ランキングっていうのが出てまして、世界で一番稼いでるキャラクター、1位ポケモンです。で、2位がキティちゃんです。3番目にプーさんです。で、4番目にミッキーマウスが来て、5番目にスターウォーズです。で、その後もアンパンマン、今朝ドラやってますが、アンパンマン、それからマリオ、ガンダム、ドラゴンボール、北斗の拳と、こういった日本のアニメキャラクターってめちゃめちゃ稼いでるんですね。で、これがコロナの時に特に稼げるようになりまして、さらに今デジタル化でどんどんどんどん簡単に、昔は日本の漫画がアメリカの紀ノ国屋に行くと漫画が置いてあるということですけども、今デジタルで普通に海外でも普通に見れますし、翻訳も今簡単にできますので、ものすごい勢いで今伸びているというところです。で、我々のファンドはずっとこうサンリオですとかコナミ、ニンテンドー、カドカー、トイアニメーションといったところを投資をしてきているんですが、今50銘柄強の中でもそういったところを特に注目して投資をして結果を出しています。トピックではですね、皆さん多分見に行かれた方多いと思いますが、映画国宝、実は実写の日本映画としては2003年の踊る大捜査線ムービー2以来22年ぶりに100億円突破しています。3時間の映画ですけれども、それから今やってる鬼滅の刃、31日間でも258億円突破してます。歴代の映画の中で一番稼いだ映画はですね、鬼滅の刃の前にあった鬼滅の刃ですけど、450億とか稼ぎました。で、それをおそらくこの今回の鬼滅の刃抜くと言われています。で、第2位が千と千尋です。これが300億ちょっとです。で、この間まで3位がタイタニックだったんですけれども、それを、わずかもう31日間で実は抜いているということでありまして、まあ、実際に今日本のこういったものがですね、どんどんどんどん世界にも出ていくという時代になってますので、我々こういったところを非常にこう注目をしているというところであります。少し宣伝になりますが、運用はですね、今みたいに株価がどんどん上がっているときは誰が運用してもあんまり差が出ないんです。出ないんです。で、これはコロナの時で、2020年の3月からコロナが収束するときまでで見るとですね、アメリカとかヨーロッパあるいは中国の株式のどの指数とっても、まあ、我々のファンドの方が成績良かったと、ちょっと自慢が入ってますが、こういう時じゃないと本当に運用がうまいかどうかってわからないんです。なので、ぜひ注目してもらいたいなと思いますし、それからNISAをですねされている人たち、コモンズのお客様で見ますと、5年以上積み立てやってる人たちは何があっても大体プラスなんです。ほとんどの方が儲かっています。この間も日経にも特集をしていただきましたけれども、大手の銀行証券会社みんなメタメタです。で、それはちゃんとした積み立てがそんなにされてないもんですから、そういうことになるんですけれども、こういった積み立てでしっかり資産形成ができれば、日本のですね、一人当たりの資産というのはどんどんどんどん増えていきますので、そうすると多少少子化のハードルがあってもですね、一人当たりの資産が増えていけば、より経済も活性するんじゃないかと思いますし、皆さんのこういった集まりの中からですね、いろんなムーブメント起きたらいいなというふうに個人的にも思っています。今日はどうもありがとうございました。
はい、コモンズ投信株式会社井哲郎社長の講演、ご聴講ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。コモンズ投信株式会社は個人や法人の日本における長期投資の文化を作ってきた会社の中の一社だと感じています。コモンズ投信はですね、2007年設立、17年前ですね、運用開始は2009年、まあ、2008年リーマンショックありましたから、その時の株価は7162円が当時の1日の終値で一番低い値でした。その後2011年も、まあ、9000にいかないぐらいと株価の低い時代がまあありましたけれども、私たちがお会いしたのもそのくらいのタイミングです。今の話をしますが、2025年9月12日終値は 44,768 円、2008年の 7,162 円の時と比べると約 6.25 倍となってます。まあ、その時ね、当時は今のような株価は本当想像できなかったんじゃないかなと思いますけれども、私はですね、2008年は30歳 まあ、株式会社イカシアイタイも設立した年で、投資する余裕もなくバタバタしてましたから、その時お金あればなと思いますけれども、どんな時も今が一番若い時ですから、これからのことをちょっとね考えていきたいと思いますが、その時ね、やったらとは思いますよね。さて、日本の株価などについてはいろんな意見目測ありますけれども、お金自体がもうこう溢れていて、世界中にこうどこに流れるかでこう株価不動産価格が変わってくるもと分かりました。実体経済ですね、社会が日本はこう結構一致してきたのかなっていう気がするんですけれども、アメリカヨーロッパほどの貧富の差はないんじゃないかなとは今のところ思っています。日本国内にも貧富の差はもちろんありますし、食事に困る家庭もあるので、そこに対する意識は資本を持つ方たちがですね、まあ、経営者も含めて考えていかなければならないと思います。こう二極化はやっぱ避けられないですよね。株価が上がって物価が上がって不動産が上がって、それに乗れるいい人がいて、また追いつけないこう、まあ、なんですかね、追いつかない人がやっぱ確実に出てきますから、富の再分配を、まあ、国がこう、ね、できればいいんですけど、なかなかそうもいかなければ、やっぱこううまく乗れた人がね、個人的に考えて経営者が考えていかなきゃいけない、そういう時代になってきているとも思いました。さて、コモンズ投信、飯哲郎社長に登壇いただきました。ぜひ皆様もコモンズ投信のサイトをチェックいただきまして、興味ある方はコモンズさんで、積み立て投資などしていただければ幸いです。以上、生かし合いたい白根でした。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。